FM 彦根をお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマはお願い事。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、なんかいろんなニュースで桜の開花、
はい、
開花宣言みたいな、満開ですみたいな、はい、彦根は今の時点でまだらしいよ。
4月3日ということで。
4月3日かな、
はい、
うん、今この撮ってるのはまだ3月やから、
はい、
あれやけど、なんか彦根だけ遅いのは有名らしい。
はい。でもまあ、彦根城の周りも綺麗な。
でしょうね。
ね。
うん。
ということで、この前の、この前の日曜日ですね。
はい。
3月30日に、はい、春の選抜高校野球が終わりまして。
あ
ですね。滋賀県の佐校ですね、うん。滋賀学園と滋賀短期大学附属高校は、
はい、
まあ、1回戦で。
でしたね。
まあ、すごくね、うん、点差とかは関係なしに、すごくいい試合を見せていただいて、
はい、
横浜高校が優勝ということで、
うん、
でもこれも彦根市民にとったら横浜高校が優勝っていうのはちょっとね、明るい未来ちゃうかなと僕は思ってまして、その、まあ、滋賀県民の方、いや、彦根市民の方、多くの方が知ってると思いますけれども、うん、横浜高校の背番号1番、奥村ライト君が彦根市の校ということで、これはもう皆さんね、彦根市の方盛り上がってると思うんですよ。
なるほどね。
やっぱね、背番号1、あの横浜高校で、
うん、
背番号1、そして4番を打つ、
うん、
こう松坂大輔さん、
はい、
あの平成の怪物と言われた、
うん、
こう松坂大輔さんクラスやと、
う
ん、もういろんな方が言ってまして、
うん、
で、まあ、松坂大輔さんは、右投げ右打ちですけれども、
はい、
奥村ライトさんは、
はい、
左投げ左打ちと。でもね、やっぱタイプは全く違うんですよね。
違うんや。
野球ちょっとだけ詳しいおじさんですよっていうクラスが見ても、うん、タイプはまたやっぱ違うわけや。
わかるんや。
松坂さんと奥村さんは。うん、これけどやっぱすごいよね。奥村さんは、もうこんなも、うん、みんな欲しがるんじゃ？もしね、
うん、
彼が、高校出てどうするかは分からへん。それは大学行くかもしれんし、
うん、
メジャー行くかもしれんし、社会人行くかもしれん、はい。どうするか本人次第。
うん、
ね、もちろん、それは。
う
でももし、プロ志望届なんて出した時には、
うん、
12球団全員欲しいんちゃうから。
そんなレベル？
もうこれぐらいちゃう
から。彦根市民を？
はい。
欲しがる？
もうこれぐらいちゃうかなって。
すごいことやな。
で、まだ前言うても17歳、高校3年、うん、もう4月から高校3年生ということで、
はい、
やっぱ体もまだできてない。
うん。
時に、もうある程度のもうプロでも通用するんじゃないかっていう球を投げてるんで、こっからまあ体ができてきて、
うん、
まあ二十歳超えてくる、
うん、
そうなった時はもう怪物超えるんじゃ。
怪物の上なんなん？
もう松坂大輔超えをして、ゴジラとか呼ばれんじゃん。
いや、ゴジラはいたやん。
もうおんのけ、ゴジラ。
ゴジラいたやん。
秀樹がおったか。
いやいや、わかっとるやな。
やっぱね、もうこれぐらい、うん、もう、やっぱ、もうみんな、ないんやろな。その、松井秀喜さん。
はい。
もう、その、松坂、一郎さんは別に高校の時そこまで目立ったような選手ではなかったけども、
うん、
まあ、この、松井選手がゴジラ。
うん。
っていう。
あったね。
で、怪物。松坂選手には怪物ってつけたから、もう、マスコミもないんじゃ。
大魔神。
大魔神はもういるやんか。
佐々木さん。
大魔神、佐々木さん。
もうないの？なんじゃ、怪獣。
怪獣はちょっと、なんか弱い。だって最後にやっつけられるやん、ヒーローに。
まあまあ、ゴジラと一緒か。
ああ大谷さんは別にないもんな、そういう。
もう。そういうのがつく前にもうメジャーに。
もう大谷さんやもんな。
そうやな。
怪物とかそんなんじゃなしに。大谷さん。
あ、そうなの？ 代名詞とかじゃないよ、もう。
だそう、なんかこういう代名詞とかいろいろあるけれども、
はい、
なんちゅう代名詞がつくんやろうなっていう、もう言葉がないんちゃうっていう。
楽しみ、ヒコネと絡めてくれはんのかな。
ほら、わかる。ほら、別にゴジラなんて別に石川県と関係ないわけや。松井選手、石川県の人やけど。
うん、
で、松坂さんは、横浜の高校で、横浜出身の人やから。
うん、
やけど、怪物は関係ないわけや。
関係ないの。
じゃあもう、何やん。だからもう、相撲とかやったらもう、大横綱とかでいけるわけやん。
まあまあ、平成。そういうのあるからね、そもそもね。
そう、昭和の大横綱とかでいけるんやけど、うん、そのもう、令和のエースピッチャーとも言えへんし。
あ、
ほんで、これまた。
令和まだまだ続くら
しい。そう。ほんで、バッターとしてもやっぱすごい、奥村さんは、うん、バッターとしてもすごいし、まあ、ピッチャーとしてももちろんすごいから。
要は二刀流ってことですか？
そうなってきた時に。
すごいやん。
これがどうなるか。もうプロ行って、二刀流、まあ、本人次第やけどな、全部。
まあ、ピッチャーやりたい。それ言うたら元も子もないからね。
ただ、この、ファンとして、うん、
夢は広がるよね。
夢は広がるし、まあこれからね、夏の大会も始まって、
はい、
神奈川県大会だってもう激戦区やわ。日本中で言うても、
はい、
甲子園行くのも大変。はい、この中でやっぱ優勝して、奥村さんにはね、やっぱ行っていただきたい。
君をさん付けに言い直すんや。
あ、そうそうや。ね。
倍以上ちゃうよ、年。
違う、サッカーの久保選手って日本代表の。
あ、いますね。
久保選手ってもう10歳ぐらいの時に、
うん、
スペインのバルセロナっていう強豪チームの下部組織に入って。
うん、そうや、なんか漫画みたいな話やったよね。そう、
ほんでは世界最高峰のチームに日本人で10歳で入ったぞ、みたいな。
うん。
その時にみんな久保くんってやっぱ言うてたわけよ。
うん。
ほやけど、もう何年か前、3年ぐらい前に、久保くんって呼ばないでください。僕選手なんでっていうことをちゃんと自分で会見で言おうやって。
あ、そうな。
うん。俺、久保くんって言わない。一選手なんで、いつまでも久保くんって言わんといてください。
久保選手って言ってくださいって
こと。いや、もう久保選手、久保さん。っていうことになってくるわけよ。
うん。それ、もう二十歳超えたからとかじゃなくて？
もう、あの時二十歳まだ超えてへんかったんちゃうかなっていうぐらいかな。でも、だからね、もうやっぱ今はもう、やっぱ奥村さん。言うとかないと。
そうだよ。
そう。
みんなだよ。今の若い世代の人たちはみんなな。くん付けするなってこと？
いやいやいや、個人的に私は、やっぱ3で。もう基本、年下にも敬語よ、俺は。初対面はね。
え？
初対面の年下には敬語で行こうとしてるから、うん、高校球児でも関係なく俺は敬語で行くから。
ああ、そうなんや。
うん。だからもう奥村くん、奥村さんって言って一回。
なんで一回こうはダメ
で。いや、俺年上やでっていうのをちょっと一回アピールして。
うちのおかんが名前、毎回言い間違えるみたいな、兄貴の名前一回呼んでから名前呼ぶみたいな。
俺はね、もうあるあるやね。もう、
そうなん、
う
ん、
もうどこの家もそれ。
それでもう奥村くん、奥村さんってしちゃって。
そうそうそう。うちの母親なんて、飼ってたワンちゃん、ジョディのことをヒロキ呼んでたから。
それはひどくない？
おかんがジョディを散歩してはって、
うん、
んで、俺が自転車で学校から帰ってくるとき、横、あ、おかんとジョディやって思って、うん、横通ろうかなと思ったら、ジョディが俺に気づいて、ファンファンって走ってきよるわけ。だから、これで、ね、おかんは気づいてへんから、うん、あ、危ないって言って、リードをちょっと引くわけや。
うん、
これはヒロキ、あ、ヒロキちゃう、あれ、言うて。
ジョディ出てきて
る。ジョディ。
なかなかひどい話だね、それは。
ほんま大変やで。
いや、大変ではないけどね。まあどこにでもあんのか。名前の言い間違いはね。
だからもう、夏に向けてね、うん、横浜高校も、うん、そして滋賀県の代表高校も、
うん、
ぜひね、いろいろ頑張っていただきたいなと。
そうね、楽しみにしましょうよ。
ね、はい、スポーツを盛り上げていただきたいと思います。
はい。じゃあ本日の彦根のニュースいってよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
本日のっていうわけじゃないんやけど、ちょっと見てて見つけて、あ、面白いかもと思って、こちら選ばせてもらいました。ふるさと納税ランキング滋賀県編ということで。そのトップ10が発表されてたんですが、ちょっとね、集計が2023年の、市区町村からの、寄付件数で基づいての滋賀県のふるさと納税ランキングの発表なんで、
2年前ですね。
になるギリね、1年半ぐらい前って思ってもらえればいいかなということで、はい、日本地方自治体を支援するための寄付制度であるふるさと納税。楽しみなのはやっぱり返礼品。寄付先の自治体から地域の特産品や名産品の数々をゲットできて、しかも地域貢献までできるという一石二鳥。今回は総務省がまとめた2023年度の市区町村外 市区町村外からの寄付件数に基づいて滋賀県のふるさと納税ランキングを発表。寄付件数の多い順にベスト10を発表しますということで、ベスト10までやってくれてはんやけど、
はい、
その返礼品を書いてくれてるのはトップ3までなんですけど、
はい、
そちら発表しましょうか、
はい。
10位から4位までいっちゃいましょうか。まずね、第10位どこやと思います？滋賀県丸々市ですね。
長浜市。
残念。10位は大津市。
ああ、やっぱそっちか。
いや、二択やったんや。9位は滋賀県丸々市。
あ、近江八幡市。
東近江市ですね。
あ、東近江市か。やっぱそっちか。
やっぱそっちかやめて。
じゃあ隣やったよな。
やっぱっていうのやめて。
あ、そうか、そうか。
違うから。8位、滋賀県丸々市ですね。
長浜市ですね。
高島市です、ね。
あ、高島そっちか。
それはシンプルにそっちかやったよ。7位、
長浜市、長浜市。ここで長浜市やで。
滋賀県長浜市。
そうやろ、やっぱ、そう、7位
?7 位。
7位か。
うん、6位。滋賀県丸々市。
あ、森山市。
安市。
あ、安の方か、そっちか。でも惜しいね、俺結構。電車で言うと結構惜しいところ行って
る、ね。あ、確かにね。うん、5位、滋賀県丸々市。
ここで森山市や。
草津市、
ね。草津市もほら惜しいやん。な、電車で言うたら惜しいね。
まあね。4位、滋賀県丸々町。
あー、阿戸川。惜しい。
いや、
巻野とか、でも上の方じゃ
上の方行くのね。
うん、下の方か。
丸々町。
うん。最初の文字は？
と。
とや
え
と。
うん。
とはないぞ。
あるよ。
と。
うん。町やからね、言うても。
はい。あ、ひことみ？
ひことみ？なんでやねん。ひことみ、返礼品何？めっちゃ気になるんだけど。
ひことみって、なんかスポーツショップ木村のなんか。ひことみ町。
スポーツ用品。
うん、スポーツ
用品。あー、いや、豊里町です、
ね。豊里か、もう近いな、だから、ひことみ近いやん。
ひことみ近い。
俺、惜しいやん、俺。3
位。ここから3位があります。で、3位から発表しましょうか。
うん。あと出てきてへんのが、ひこねと。
いや、もう、町とかになっちゃってるから。
あ、じゃあ、いつかひことみ出てくるかもしれんってこと
だな。出てきてないの何町やったら、えらい数になるのよ。
そうか。
うん。行きましょうか。第3位。滋賀県竜王町。
あ、竜王か。
はい。
ゲートあるもんな。
そう、鈴鹿山脈に位置する、竜王町は、近江牛発祥の地と知られていますので、竜王町のふるさと納税返礼品は、人気なのは、やはり名産品の近江牛
です。竜王アウトレットもあるもんな、今。
あ、そうか。
そうやな。
うん。
はい。
すき焼きしゃぶしゃぶ用の赤身がもらえるそうですよ。
めっちゃええや
ん。うん。あと、ハンバーグもあるし、近江牛 100% ハンバーグ。
めっちゃええや
ん。はい。じゃあ、2位はどこでしょう。丸々市ですね。
あ、これ市やで。うん、もうここで彦根市や。
深谷さん的には行きたい。
あ、でも2位やで、ニュースにするぐらいやったら、まあ1位で彦根市を持ってきたんよな。
まあね。
うん。だから1位は彦根市ということで、ここで近江八幡市ということで。うん、
なるほど。
ここで近江八幡市の、クラブハリエあたりを返礼品持っていきましょうか。どうでしょう。
正解は、彦根市ですね。2位、彦根市。
何をあげはる？
寄付件数といえば言ってんかったね。3位の竜王の方の寄付件数が、21,798件。
ありがとうございます。
で、彦根市が、32,465件。
ありがとうございます。
まあ、彦根城が有名なところというところでもあるんですが、彦根市のふるさと納税返礼品で人気なのは、スプリングバレー、芳醇ラガー、かっこキリンビール。そう、キリン工場があるから
ですね。はぁはぁはぁはぁ。
だそうですよ。
なるほど。
はい。じゃ、1位。
これが近江八幡市。
近江八幡市。
はい、1位。クラブハリーあたり行っときましょうか。
なるほど。彦根市寄付件数 32,465件でございます。はい、1位が、滋賀県近江八幡市。
おぉ、来た。
寄付件数、17,495件。
17,000? うん。2位が？
あ、ごめん、17,495件。すいません、17,495件。そんな近江八幡市のふるさと納税返礼品で人気なのは、西川の医師が勧める健康枕。
あ、
もっと肩楽ねって読むのかな？肩と楽が、楽器の楽ね。で、寝るで書いて、肩楽ねが人気だそうです。
はぁ、惜しいな。
まあ、まあ、なんとなく当たってたけどね、福原さんね。
ええやんか。
うん。
近江八幡市。
2024年のまだ出てないのかな、もしかするとね。集計がも何なのか分からないけど。
近江八幡市もよ、子供の時は行ったけども、
うん、
大人に行ったら、大人になってから行くと、またやっぱ雰囲気も違うし。
行き方も違うからね。
そうね。
車で行き出すから。
何年か前に大見八幡駅前で、お酒を飲んだんですけれども、
うん、
やっぱ全然、普段、なかなか歩かないというか、うん、街を歩かない、車に乗るとね。
そうね。
でもこうやって歩いてみると、あ、こんなところがあったんやとかいう発見もあって、
うん、
大見八幡市もとても素敵なところなんで、
うん、
やっぱ1位、2位、まあ、彦根市とはね、結構接戦ということで、
はい、
今の話を聞いて。
そうやね。うん。だいぶ差し上げてるけど
な。いや、点数なんて別にええのよ。もう、その。
接戦とか言い出した
ら気持ちや、気持ち。
どういうことよ。
受験に対する気持ちっていう意味では、
はい、
別にそこまで数値化しなくてもよくて、
はい、
そのみんなが気持ちを持って、そうやって、ふるさと納税していただいてるっていう、
うん、
その感謝の気持ち、それだけで行きましょう。本当に素敵なことです。ありがとうございます。
平和主義やな。
ありがとうございます。
自分の感想言わよね、特にね。
いやいや、言うてる言うてる。
何気持ちしか言うてへん。
気持ち。もう最後は。
気持ちって言い出したら全部そうなのよ。
この前も高校野球見てたけど、最後は気持ち言ってんだよ。
気持ち。
でも俺にとってはもう最後やねん、それ。もう、コメント振り絞って振り絞って最後は気持ち言ってたから、監督さんがね、高校野球のどっかのチームの。
なんか全部台無しにするよね。
いや、もうだから最後は気持ち、ほんと。
それを、ほんと良くない使い方だと思うよ。
最後はほんとね、やっぱ気持ちって言ってた。
ほんと。なんか、その返しがね、気持ちよくないのよ。
で、プロ野球とか見てても、ほえ、もうプロ野球なんて開幕したら、もうみんな好きな人見るやろ。
当たり前や
ね。
好きな人から見るでしょうよ。
だから開幕の試合っていうのはやっぱ地上波で結構やらはんねんな。
うん。
地上波とか、そんなに、琵琶湖放送ではないけども、東京のやったら東京 MX っていうのがあったり。
はい。
で、テレビ神奈川があったり、千葉テレビ、
うん、
テレタマっていう埼玉のテレビ、テレタマとかがあるんやけども、
うん、
やっぱね、こういうところでも野球中継をしてくれはるから、
うん、
もうずっとパチパチパチパチテレビ、チャンネル変えないと、忙しいん。
あ、
開幕戦とか。で、これになってきてまたメジャーも始まったから、朝になったら大谷さんやったりするやん。
あ、
そうか。もうずっと野球チェックしたり。
忙しいやんか。
忙しい。でもね、楽しくてね、いいですよね、うん、野球。野球見てたら面白いね。
あ、もう面白いよ。
うん。
うん。
見出すと。
でも、だから、やたら詳しい人と見るのはしんどいかも。
あ、そう、これはわかる。
単純に、お、すげえで、よくないって思ってしまうわ。
だって、うん、サインとか出してしまうもんな。
なんでやねん。
見てたら。ここやったら。
逆にサインわかんの？
こうするなとか、こういう、うん、俺やったらここで、一応ランナー、このカウントやったら動かすなみたいなことを考えながらやっぱ見てしまうやん。
うん、あ、そうなんや。
そうそう。ほんで、あとは、サイン、キャッチャーが出すサイン。
はい。
あ、これは、ストレートなんやとか、だんだん覚えてくるやん。
ああ、分かってくるね。
そうそう、映ってると。
分かるの？
映ってると分かる。
あれでもいっぱい出すあるやん。
ランナーいい日の時はすごくシンプル。
あ、そうなんや。
ランナーがいて、カウントがこうで、点差がこうでとか、アウトカウントがとかなってきたら、すごい複雑なサインとかになってくるけども、
うん、
シンプルな時はもう、ね、もうだって、ランナーいい日の時はバッターをアウトにしたらええだけやん。
うん。
だから、こういうところは面白い。
そういうのは、でもいや、見てる人が、そう、中継とかでも見れるわけでしょ。
うんうん。
じゃあもう、そのチーム側の誰かが相手チームのサイン盗めたりとか。
それはね、もう終わって、スパイのやつは終わって。そのも
う。終わったってどういうこと？
昔あったんやって、
僕。あったやろね。
バックネット、バックネットじゃない、
うん、
バックスクリーンの方で見て、次、あれやでとか。
じゃあ普通にそのネットの放送を見ながら。
あ、ほら、あるんじゃない？でも選手にはそこまで。
で、福原さん見えてんやろ？
俺見えてる。毎球毎球じゃないけど、映ったら、抜かれたら分かる。
でも見てる人いそうやけどね。
面白いよね、そういうの見てたら。
うん、いや、すごいね、それもね。
頑張っていきましょう、ほんま。
何もやった。あいつちょおかしい
やん。野球が。
今じゃないやん。
ね、
頑張っていきましょう。
頑張っていかない。
じゃあ本日のテーマ教えてもらっていいですか？
本日のテーマは、お願い事というか、もうこれで新入生、1学期始まったりする小学生、中学生、そして高校生、
うん、
で大学生とかも入学式になっていって、
はい、
でちょっと寒かったりもしたっていうのもあって、桜が、まあ、長持ちするんじゃないかとも言われてて、まだ彦根の方は、うん、どうなんかわからないですけど。
この放送時点ではもしかしたらね。
咲いてるかもしれない。
満開かも
しれない。入学式に今年は間に合うみたいな桜がね、
うん、
全国的に。だから、いい入学式をね、ぜひ迎えていただきたいということで、その、うん、皆さん進級進学ということで、お願い事、どんなのあるんでしょうかということで。
はい。
今回、 一応お願いさせていただいたんですけど。
ちゃんと手振ってくれはったんですね。はい、いただいてます、お手紙。
ありがとうございます。
ありがとうございます。読ませていただきます。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
私の願い事はロトセブンでキャリーオーバー10億円当てたい。
最高やな。
これだけです。
今もう12億やでな。
ロ
トセブン、ちょっと前から。で、12億キャリーオーバーになって、
うん、
で、あの、キャリーオーバー。で、12億当たった人いるもんな、もう。一回、一人か二人か。この時点で。
二人の場合は山分けな
ん？うん、あれ。一口で12億。で、またキャリーオーバーで、また12億っていうことで、一気にではない。一気やと、まあ、12億やったとしても、まあ、三口とかあったら、これがまた分かれて、少なくなっていくんやろ？
あ、ごめん、ちょっと分かってないわ。
で、12億当たった人が、
うん、
この時点で2人か3人ぐらいある。
いるんや。
うん。
うん。
そう。で、なんでまたキャリーオーバーになってるということは溜まってるってこと。
そうやんな。
そう。その時に、例えば1等当たった人が5人とかいたら、その5人で山分けになるわけ。
やっぱ山分けなんだね。
そうそうそう。で、キャリーオーバーになってへん時に、1等当たったとしても、12億を満額でもらえるとは限らへんわ
け。そうやんな。
うん。うん、なお、その時にある額をみんなで分けるっていうことやで。
10億円スタートやね、ロトセブンってね。
ロトセブンって、それぐらいか。
10億円ってよく CM やっちゃうもんね。
うん。
で、キャリーオーバーしての12億ってことだもんね。
今12億になって
る。そう、すごいよ、12億って。
すごい、ほんまに、びっくりするよね。
何使うの？
え？
何に使うの？とりあえず飯食いに行く
から。いや、どうしたらいいか分からない。で、あの、トトビック、サッカーの J リーグのサッカーくじ、
はい、
トトビックも12億円なんかな。で、この12億円が当たったっていう場所、
うん、
あの、販売店、
うん。
初めての12億、これはトトビックでな、
うん。
トトビックで初めて12億が出ましたっていう宝くじ売り場が、俺、通るところやって。
うん。
ね。あの、駅の中の、
うん、
あの、乗り換えのようなところ。
はい、
乗り換え駅の中の、倍高口売り
場。ああ、そういうとこ行ってんよ。
12億当たったっていうニュース見たら、うん、お俺この後、その売店の横通るな。
怖っ。俺ちょっと思うかもね。
300円、一口300円で、
うん、
300円買おうかな。言うて、一応買ったんやけど、
うん、
まあ、さらに2週連続12億当たるわけだよな、その売店で。
え、その、トトビッグっていうのは自分で予想するんじゃないの？
あ、いえ、コンピューターが。
あ、勝手にやってくれはんの？
うん。
あ、じゃあもう、運なんや。
うん、う
ん。運なんやの返事、うん、運でいいんや。
うん。
あ、そうですか。
トト？
ん？
トトは自分で、ヴェルディが勝つとか、マリノスが勝つ。
うん。
とか、ホイナンは自分で、ガンバ大阪が勝つ。
うん。
パープルサンガが勝つとかを自分で。
なんか選ぶ、引き分けとか選ぶ
の？そうそうそうそう。うん、これが、トト。
トト。
でも、トトビッグになってくると、もう、あの、3口お願いします、とか言って、この、宝くじ売り場の方に言ったら、あの、自動ランダムで出て、もうこれが自分の結果というか。
全試合が当たってればってこと？
あ、そうそう。
それもすごいことやけどな。
でも、ちょっと買って、300円、まあ、一口300円で買って、これ通りにほんまに、もう自分は何もできへんわけ。
そうやな。
うん、応援、するぐらいしかできへんわけや、
うん。
でも、これで12億。ええ
どうする？とりあえずバイトやめる？
バイトとかの問題ちゃうやろ。
ちょこってる。
12億
めっちゃ怒ってる。
大谷さん、1000億。
誰と比べてんの？
すごいな、大谷さんはやっぱ。
すごいよ、大谷さんは。すごいよね。夢あるよね。
夢しかない。ほんま夢しかない。
はい。続いていきましょうか。
お願いします。
イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
私は武道館のステージに立ちたいです。
多いじゃないですか。
別にロックシンガーになるとか、そんなのどうでもいいんです。武道館のステージに立って、どんな風景なのか見てみたい。ついでにインスタ映えする画像も撮りたいってことで。
お
い
お
い。いただきました。うん。俺もわかるよ。立ってみたいよね。リハとかでもいいからね。誰かのリハとかでも立ってみたい、ね。
どんなとこ、どんなステージから見る景色どんなんやろうな、
うん。
見てみたいね。
見てみたい。
はぁ。
普段、あれやんか、私たちも漫才させてもらうのって、ちっちゃい箱でやらせてもらってるやん。
まあ、ちっちゃい箱が多いですよ。
ね、あの、うん、10人とか。
10人はなかなかないで。
いや、あるよ。
10人の箱？
じゃあ10人、お客さん
が。あ、お客さんがね、
うん。10人とかっていうのが多い中さ、うん、単独ライブこれでやらせてもらってさ、うん、その時400人とか前もは、なんかすごい買ったやん。
うんうんうん、
人の力というか、
うん、
それが武道館になったら、その景色やっぱまた違うんでしょうよ。
ほらほやで。
見てみたよね。
ほらほやで。武道館。うん、
いやこの人に言ってることはわかるよね。
わかる。
うん、別に歌歌いたいとかじゃないけど、立ってみたいわね。
うん。さ、どこでもそうやもんな。そうなってくると、
うん、
野球場もそうですし、
うん、
サッカーのスタジアムもそうですし、そういうやっぱ憧れはね、常にありますわ。
そういうなんかリアルに、可能性というか、
うん、
を考えるとバイトかなとは思うよね。
バイト？
そのステージ設置のバイトとか。
ほんまで立ちたのよ、でも。
いやいや、でも、立てる可能性ってそれしかなくない？
いや、そんなことないよ、まだやっていったら。
どういう、どういう
経緯？バイトでなんて出したのに。
いやいや、景色は見れるやん。
いや、また全然違って。
それはわかるよ、違うのは。でも、俺らが立てる可能性それしかなくない？
そんなことない。
あ、なる？
うん、24時間マラソンもあるし。
あ、
ね、24時間マラソン走ったら、見られるし、その景色。
見れるんや。
うん。もう行くしかない。だから。
24時間マラソン。
うん。
まあ、そこまで行ければすごいけど、
ね。ほんとそう。
うん。はい、じゃあ続いていきましょうか。
お願いします。
これラストにしましょうか。イタリアンシガーブルドッグさん、こんにちは。
こんにちは。
私は子供のからずーっと同じ願いを、持っています。
ほう。
それは姉と妹が欲しいです。
ほう。
いつかどこからかあなたのお父さんの娘ですという姉妹が現れないか待っています。
これはこれでちょっと。
問題がある。
ドラマになり
そうな。お父さん浮気してる前提やからね。
第1話でありそうやな。
第1話でも？
うん。
姉と妹現れんの？
ええ。いやけど、それが実は姉と妹、まあ、姉か妹どっちかやな。
第1話。一人現れるんや。
そう。ほいで、ほんまの姉妹のようにやっぱなるんやけども、実はそれはどっかから FBI から送り込まれたスパイみたいな感じで。
え？
なんやこの子？みたいな話に展開になっていった時に、
うん。
これ怖いな、怖いな、思ってたら、姉ですって。信頼できる姉が登場して、これが4話ぐらい。
はい。
で、姉や、と思って、信頼してたら、それは実は宇宙から来たスパイで、で、うん、FBI と宇宙からのスパイが、ちょっと交渉する、みたいなドラマやったら、みたいなって思う。
どう見たらいいの、そのドラマ。どう見たらいいの、恋愛ドラマでもないんや。
そう、でも恋愛もちょっと絡めたいよね。
FM、FS？ え？
え？
SF？
うん。
で、見たらいいの？
いや、SF まではいかへん。まあまあ、
けど宇宙から
そう、宇宙からの送り込まれたスパイやけど、はい、もうそれは宇宙人ではなくに、地球人っていう設定。やっぱ、それドラゴンボールみたいもん。ナメック星人が日本語喋れるみたいもん。
漫画な？
漫画じ
ゃない。アニメってこと？
ドラマ。
ドラマな？
うん。
実写な？
実写。主演俺。
あ、福田さん。あ、じゃあいいか。
姉役。
姉役か。ヒゲそれよ。
あんねん、これぐらいは。
あるか。姉ですって言うぐらいから、まず剃って綺麗にしてこいよ。
消す。
消してないや
ろ。CG で。
もういいですよ、もうお時間です
よ、から。よろしくお願いいたします。
はい、次回のテーマは。
次回は、ワクワクすることということで、もう新学期も始まったり、進級したりしたということで、ワクワクすることあればぜひ教えてください。
はい、よろしくお願いします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコネの情報などを FM ヒコネのホームページであるメッセージから、チュンチュンレディオ FM でお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。春を楽しんでいきましょう。